お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから絵づらきの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は絵づらき1章5節から11節、2章1節から65節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
絵づらき一章の学びをしていますが、5節から6節。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りの人々は皆、銀の器具、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らを力づけた。前にも言いましたが、実際とても少ない人々しかエルサレムに登って行きませんでした。彼らはすでにバビロンに土着してしまっていました。おそらく多くの人たちが新しい土地に落ち着いてしまって、バビロンの社会の快適さと豊かさを楽しんでいたのではないかと思います。彼らの多くがバビロンの土地で豊かになって、そのために彼らはその生活を捨てきれずにエルサレムに登っていくことを選ばなかったのです。彼らは少なくとも今自分たちが登っていくのは神様の御心ではないか、または今はその時ではないと感じました。ですからこの人々が神様の御心から外れてしまったというふうに単純に彼らを裁くことはできないのではないでしょうか。私たちにわかることは、後になって絵づらきを読むときに、私たちはこれらバビロンに残った人たちの物語を学ぶということです。そしてその物語はあまりきれいな物語ではありません。その時には彼らは確かに神様の御心から外れてしまっていました。彼らに好意的に言えることが一つあるとすれば、それは見たところ、帰還したグループと帰還しなかったグループの間に何の敵意も裁きもなかったということです。残った人たちは登っていった兄弟たちを援助しました。彼らに必要なものを残った者たちが用意したのです。これには現代の私たちのミニストリーに適用できるものがあるのではないでしょうか。今日すべての人が海外に宣教師になって出かけるように召されているわけではありません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は自分の国を離れて海外に宣教師として出かけていくように召されたことは一度もないと確信しています。なぜ神様が海外に行くように私を召されなかったか、私はとても率直にお話しすることができます。メキシコの宣教地を訪れていた時も、一緒に行った友人にそう言いましたし、南アメリカに行った時にも同じことを言いました。僕は神様が僕をなぜここに召されなかったかよくわかるよ。露骨になるつもりはないけれど、僕にはここに留まる内臓の強さが備わっていないんだ。私はその国のゆっくりとした生活のペースにも耐えられなかったと思います。私は動きのある生活が好きですが、宣教地ではそのような生活のテンポやリズムのある動きは見られません。物事は非常にゆっくり動くのです。神様は素晴らしい人たちを宣教地に送っておられます。 でも神様が私を宣教師として召されなかったからといって、それは私たちが神様に召された人たちをサポートしなくても良いという意味ではありません。私たちは良い働きをしている人たちをサポートし、私たちの祈りと励ましとをもって彼らをバックアップしなければなりません。これは国内の最前線で神様の御言葉を述べ伝えている人たちにも当てはまります。戦争では最前線で戦っている一人の兵士に対し、彼の後ろには10人の人がいて、彼に物資を供給しなければなりません。例えば食べ物、衣服、医療、そして弾薬です。今日神様の兵士にも同じことが必要なのですと、マギー博士は述べています。さて、エズラの時代、帰還しなかった人々はエルサレムに戻った兄弟たちのパートナーになる責任を感じました。またエルサレムに戻った人々は、より貧しい階級の人たちで、その中にはユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちがいました。彼らは身分が下の人たちでした。詩編記者は、神様が貧しい者を顧みられることについて、次のように述べています。詩編25:9。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。これらの人たちは、神様の時を理解していたので、自分たちの土地に帰りました。エズラ記一章に戻りますが、7。クロス王は、ネブカデネザルがエルサレムから持ってきて、自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出した。どのようにしてクロスは、主の宮の用具を手に入れたのでしょうか。宮の用具は、バビロンがメディアとペルシャの手に落ちた夜、ベルシャッツァルの宴会で使われ、汚されていました。ダニエルはこのことを次のように記録しています。ダニエル書5:2-4。ベルシャッツァルは、ブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルが、エルサレムの宮から取ってきた金、銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち、および王の妻と、そばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。まさにその夜、バビロンの町は捕獲されたのでした。ペルシャの王たちは、これらの用具をしまっておきました。そしてクロスが王になったとき、その用具がそこにあったのです。神様はそのことを知っておられました。神様のために使われるという意味で、これらの用具は聖なるものでした。今これらの聖なる用具は、エルサレムに戻ろうとしている祭司たちとレビ人たちの手に戻されました。エズラ記一章に戻りますが、8。すなわちペルシャの王クロスは、奉公係ミテレダテに命じてこれを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの君主シェシュバツァールに渡した。これらの用具が正式にユダヤ人たちの手に渡されたので、それらに関する詳細が書かれています。9:11。その数は次の通りであった。金の皿30、 銀の皿一銭、香炉29、金の鉢30、二級品の銀の鉢410、その他の用具1000、金銀の用具は全部で5400あった。捕囚の民がバビロンからエルサレムに連れて来られたとき、シェシュバツァールはこれらのものを皆一緒に携えて登った。これらの莫大な富がエルサレムに送り返されたのです。さて二章には、ゼルバベルのリーダーシップのもとでエルサレムに帰った人たちのリストが書かれています。エズラ記二章に入りますが、二章の一節から二節。バビロンの王ネブカデネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである。ゼルバベルと一緒に帰ってきた者は、ヨシュア、ネヘミヤ、セラヤ、レーラヤ、モルデカイ、ビルシャン、ミスパル、ビグワイ、レフム、バーナ。イスラエルの民の人数は次の通りである。ヘブル語の名前は捕囚前でも十分発音の難しいものでしたが、そして捕囚語はもっと難しくなりました。なぜなら、ペルシャ語とバビロンの言語がそこに含まれるようになったからです。二節にはネヘミヤという名前の男性が言及されていますけれども、これは聖書のネヘミヤ記を書いたネヘミヤではありません。著者のネヘミヤは最初のグループと一緒には帰らなかったからです。またここにはモルデカイという名の人も書かれていますが、彼もエステル記で言及されているモルデカイではありません。このリストを読んでいくといくつかとても面白い名前が出てきます。例えば、アナトテの人々です。エズラ記2章の23節。アナトテの人々、128名。これはこの町出身で帰っていった人々のなかなか大きなグループです。この小さい町は興味深い場所です。なぜなら、エレミアが畑を買った町だったからです。エレミアの時代、イスラエルの子らは今にも捕囚に連れて行かれようとしていました。エレミアがその時に土地を買ったというのはあまり良い投資とは言えないと思いますが、どうしてでしょうか。エレミアがこの土地を買った時にはイスラエルには将来はないように見えました。でも神様はユダが回復されるという印にエレミアにこの土地を買わせます。エレミアの行動は信仰の行動でした。神様はご自分の民がこの地に帰ると約束され、彼らは確かに帰ったのです。このアナトテの人々は、この土地に対する保証された合法的な権利を持っていました。なぜなら、エレミアがその土地を買い、彼らに与えたからです。彼らは自分たちの所有物を請求するために帰って行くところでした。この物語は、エレミア書32章で読むことができます。この部分には私たちのためにとても美しい霊的なレッスンが多くあります。私たちはこのような神様の事業の大切なパートナーとなることができます。ある人々は宮を再建し、ある人々は神様の御言葉を伝え、ある人々は宣教師として出て行き、ある人々は出て行く人々をサポートします。そしてとても素晴らしいことは、いつの日にか私たちは神様から共に報酬をいただくことができるということです。一人一人の働きは報酬を念頭に置いて検査されるのです。私たちはすべてはキリストの裁きの座の前に現れて、私たちの働きに対する報酬をいただくことができるのです。第二コリント五章の十節には次のように書かれています。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。それに加えて第一コリント三章の十三節から十五節には次のようにも書かれています。各人の働きは明瞭になります。 その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。私たちはいつか、キリストの裁きの座の前に立つことになります。その時私たちのしてきたことがすべてテストされます。もし私たちがしたことが木や藁でできたものであったなら、それは燃えてしまいます。しかしその働きが金や銀でできたものであったなら、私たちの働きは主の御前に永遠に残ることになるのです。エズラ記2章に戻りますが、41節。歌うたいはアサフ族128名。エルサレムに戻った中に128人の歌うたいがいました。賛美と喜びの霊が彼らの心と生活の中にありました。彼らには歌うことが山ほどありました。興味深いのは、レビ人たちよりも多くの歌うたいたちが帰還したことです。エズラ記2章の40節には、次のように書かれています。レビ人は、ホダブヤ族のヨシュアと、カデミエルの2族74名。エズラ記2章の61節から62節。祭司の子孫のうちでは、ホバヤ族、コツ族、バルジライ族、このバルジライは、ギルアデ人バルジライの娘の一人を妻にめとったので、その名をもって呼ばれていた。これらの人々は、自分たちの系図書きを探してみたが、見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。祭司の三家族は、系図を通して自分たちと民族とのつながりを証明することができませんでした。彼らは自分たちの血統を宣言できなかったので、正式に除外されました。でも彼らはユダヤ人たちと一緒に、かの地に戻る旅をすることが許可されました。今日神様の子供は、自分が神様の子供であることを知っていなければなりません。使徒パウロは、自分の救いについての確信を次のように言うことができました。第二テモテ1章の12節。そのために、私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。エズラ記の2章に戻りますが、64節から65節。全集団の合計は42,360名であった。この他に彼らの男女の奴隷が7337名いた。また彼らには男女の歌うたいが200名いた。この箇所ではこの時、ゼルバベルの下で、かの地に戻った人々の人数の合計を示しています。全回収の合計は42,360名でした。そして、召使いと橋溜めの数は7,337名。そして、歌うたい。これは男女ですけれども、男女の歌うたいが200名。そして、その合計が49,897名でした。さて、エズラの三章の学びに入りますが、補修の後、エルサレムに戻った最初のグループは、わずか5万人程度でした。エズラに率いられた次の代表団はわずか2000人の人々でした。他の人々も来て人口を6万人くらいに増やしたのかもしれません。でもこの時点でイスラエルの人の人口は数百万人はいたのです。 大多数の人は約束の地に帰るよりもバビロンと他の地に残ったのだということがわかります。それではエズラ記3章の本文に入りますが、一節。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第七の月が近づくと、民は一斉にエルサレムに集まってきた。エズラ記の2章と3章の間には明らかに時間差があります。2章はイスラエルの子らが彼の地に帰ろうとしているところで終わっていました。彼らは宮を再建し、その地を回復するために豊かな富を持って行きました。この時間差の間に人々は自分たちの家を建てました。なぜなら、後ほど宮をおろそかにして自分たちの家を建てたと言って、ハガイが彼らを叱責したのを見るからです。経過した時間は数週間かもしれないし、数ヶ月かもしれないし、2年ほどかもしれません。エズラ記3章の2節。そこでエフォタダクの子ヨアシュとその兄弟の祭司たち、またシアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちは、神の使徒モーセの律法に書かれている通り、全焼の生贄を捧げるためにこぞってイスラエルの神の祭壇を築いた。ここで私たちの興味を引くのは、彼らが聖書を注意深く調べてモーセの律法に何と書いてあるかを見つけたという点です。彼らがそこに何と書かれているかを見つけたときには、論争もなく意見の相違もありませんでした。彼らは自分たちの土地に戻っただけでなく、モーセの律法にも戻りました。聖書が彼らの権威でした。ですから個人の考えも意見も彼らの決断に入り込む余地はありませんでした。ここには私たちのための大切な霊的なレッスンがあると思います。人が何と言うか、どう思うかは重要なことではありません。聖書は誤りなき神の言葉であって、どの教会の歴史の時期にも、神様に忠実な人々を導くために必要なすべての指示を含んでいます。私たちは現代のメソッドや心理学や哲学を教えるのではなく、神様の御言葉を教えるべきです。また同時に、ある特定の箇所だけでなく、総合的な神様の御言葉を学び教える必要があります。私たちが総合的な神様の御言葉を学ぶときに、この世が決して与えることのできない神様からの答えをいただくことができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクロスの命令、宮の復興、ゼルバベルの下での帰還というテーマで、エズラ記1章5節から11節、2章1節から65節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。